ヤンガンド
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5。
臓器移植について楽しく分かりやすくお送りする番組です。
ん、なんだ、わし浮かんどんのか。ここは病院。あ、わしがおる、下にわしがおる。思い出したぞ、雨上がりの濡れた道路をバイクで運転中、わしは餅を喉に詰まらせて。そうか、これが引退離脱か。わしもうすぐ召されるんじゃな。最後に我が家に帰りたいもんじゃな。おお、ここは我が家。こんなこともできるのか。案外便利だな、幽体離脱。あ、あれは？
ねえ、ちょっと早くしなさいよ。まだなの？
ごめんごめん、今探してるから。
娘のアンと旦那のマサト君か。何をしておるんじゃ？
お兄さんが来る前に金目のものを押さえとかなきゃ全部持ってかれるからね。
わかってるって。
なんと嘆かわしい。父親が召されようという時にもう金の話か。
通帳、印鑑類、あとないと思うけど有価証券なんかも注意して探して。お父さんのことだから隠すとしたらタンスくらいだと思うけど。
娘よ、残念ながらタンスにはないぞ。最近は物騒じゃから書斎に隠し金庫を作ったんじゃ。
ねえ、そっちのタンス、何もなかったの？
ああ、通帳がなかった。こんなものがあったぞ。
写真？
うん。
ああ、これ小学生の時、家族で動物園にいた時の写真ね。まだ撮ってあったんだ。
お父さんに抱っこされて可愛いじゃないか。
そうそう、子供たちが小さい頃は4人でいろんなとこに行ったの。
でもその写真の私、微妙な表情してない？
言われてみればね。
この頃のお父さん、浮気してたのよ。
誰とったの？
近所にあるスナックドレミってとこのママ。
そこもバレとったの？
私見ちゃったんだ。お店の前でお父さんが泣きながらママの靴舐めてるの。
わし、このまま死んで正解な気がする。
でもいい写真じゃないか。撮っといたら？
うん、そうね、撮っとくわ。
写真はいいが記憶は消してくれ、頼む。
そういえば先生に何か探しといてくれって言われなかったっけ？
ああ、そうそう、免許証、マイナカード、あと意思表示カードだったっけ。
ああ、臓器提供の関係だったね。
そうそう、ああ見えてお父さん人助け好きだったから、そっちも探してるんだけど、免許証にもマイナカードにも何も書いてなかったからね。
免許証じゃマイナカードでもできるのか。なんか書いたカードはあったように思うんじゃがな。
あ、パソコンに何か残ってないかしら。
やめてくれ、パソコンだけはやめてくれ。
もうお父さん、履歴のとこ見てよ、全部ポン。
お父さん元気だな。
違うんじゃ、何かの間違いなんじゃ。
特にこのスナックのママシリーズばっか見てるわ。
なんかめまいしてくる、なんかめまいしてきおる。もうダメじゃ、気が遠くなる。こんな形での召され方は嫌じゃ。
しないわね。
お、あったぞ、これじゃないか、意思表示カードって。
え、どれ。あ、そうね、確かに意思表示カードって書いてあるわ。お父さん全部丸つけてる。これどこにあったの。
デラベッピン食わず子の間だよ。
もうお父さん、電話。あ、救急の先生だ。はい、もしもし。はい。 はい。え？はい。わかりました。
なんだって？
お父さん、息を吹き返したって。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
ヤン&
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5。
おはようございます。清野元樹です。
アッキーです。
村井庵です。
ヤン&アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5 来た。
お願いします。
第3回目でございます。さあ寸劇、
はい。
まあ、私も参加したかったんですけども、
うんうん、
これヤンさんが入院する前に撮ったやつなんですね。
そうそうそうそう、
本人マジで入院しちゃいましたね。びっくりしてます。で今はもう、退院されて今自宅で休んでらっしゃると。
なるほど。
いうことなんで安心してください。
はい、
はい、では今日のメンバーをご紹介していきましょう。もう代打なんて言わせない私が清野元樹です。
はい、アッキーこと新潟県臓器移植推進財団コーディネーター秋山雅人でございます。
お願いします。
そして私村井庵でございます。
はい、お願いいたします。
お願いします、
はい、
早速ですけれどもメッセージ届いておりまして、
はいはい、
新潟市のピオさんから、アンちゃんアッキーさん、そしてもっくんヤンさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
臓器移植について全くと言っていいほど知りませんでしたが、一言ではなく、いつ自分や周りの人がそうなっても慌てないように知識を持っておくのは大事だなと思いました。ラジオドラマに引き込まれて、いつの間にか楽しく勉強できて、とてもいい番組だと思います。臓器って自分ではなかなか意識することもなく、不調が起きてから大事さを、感じるので、臓器移植を待つ方の気持ちを教えてもらえてとても良かったです。いつか誰かの役に立てるように、自分の臓器を大切にして、意思表示カードも家族に伝えることが大事だなと改めて思いました。
嬉しい。
私たちの趣旨が伝わったと。
あ、その通りでございます、
うん、はい。そして3回目の今日は救急医療の現場と移植医療についてお伝えしていきます。ゲストの方がいらっしゃっておりまして、長岡赤十字病院救急科医師フライトドクターの谷本博之先生です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。谷本です。お願いします。
つまりはドクターヘリの先生ということですか。
そうですね、昨日もドクターヘリ乗ってました。
いや
あ、飛んできた。先生飛んできましたよ。
私擬音モノマネが得意なんで。
へ、うん、あ、何これ、テープじゃなくてね。
テープじゃなくて私が今ベロでやりました。
すごい。あ、ベロでね。
どうですか先生。
いや、お上手だと思
います。ありがとうございます。お墨付きいただきました。
あの、何の時間ですか。
あ、すいません。
ということで今日は、まあ、先生にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますけど、はい、やっぱドラマとかでドクターヘリってね、よく耳にして目にするんですけど、うん、実際ドラマとこの実際ってまた全然違うものなのかどうか、
うん、
そういうのも聞きたいなと思うんですけど、
は
い、
ドクターヘリなんですが、一般の方が要請することはできなくって、消防が、これは早く医者が介入した方がいいって判断した段階で、ヘリを呼んで、我々が出動する形になります。
はい、
村井くん、
いいですか。
どうぞ。
ドクターヘリって到着するポイントが決められてますよね。
あ、
ランデブーポイントって言うと思うんですけど、うんうん、
ランデブ、
ちょっと言葉だけ知ってたろ。
言葉だけ知ってる。
ちょっとなんかドヤ顔で今言ってきたよね。
頭でっかちの情報なんで。でもそんなランデブーポイントって県内に結構あるんですか。
あ、もうたくさんあります。それはもう消防と運航会社、航空会社と一緒に決めてるドッキングポイントがあります。
あ、じゃあランデブーポイントが遠かった場合、そのランデブーポイントまではその、まあ、怪我人とか、まあ、病人を連れていかなきゃいけないってことですか。
そういった場合もあるんですが、はい、できるだけ搬送時間を短くするために、うん、場合によっては機長の判断で近くの道に降りたりとか、
はあ、
そういったことを広場、降りれる広場があればそういったところに降りることもあります。
H じゃなくても。
H じゃなくても。
はい、
村井くん。
ですか。天候が荒れてた場合どうなるんですか。
天候が荒れてるとどうしても止めないことがあるんですが、消防の方が迎えに来てくれて、うん、別の車で救急車に乗り込むっていうドクターカーっていうやり方を取る場合もあります。
あ、そういうことか。空って荒れますもんね、たまにね。雷とかバーンとか言ってね。
そうね。
ドクターカーっていうのは救急車とは違うんですか。
救急車とは違いまして、病院から、ドクターを乗せて、
うん、
救急車が、患者さんのお家から、病院まで向かってくる、
は
あ、その途中で、救急車とドッキングして、
はい、
救急車内に乗り込んで診察に当たる。
そのトランスフォームみたいなことが行われるってことですよね。
そういったことも
あります。くしっすね。村井くん、
はい、ドクターヘリ要請されました。
準備は整っているんですか？
あ、確かに。
どれくらいのスピードでヘリコプターに乗り込んで現場に向かうんですか？どんな準備をしていてとか、
はい、だいたい出動要請があってから実際に飛び立つまでは5分程度だと思います。あの要請があるとその呼び出しピッチが鳴ってヘリポートまで走っていきます。で、ローターが回ってる中でヘリに飛び乗って、うん、でまあ、事前準備はあらかじめしておいた上で、はい、それで離陸していきます。
え、もうやっぱもう1秒ね、1秒1秒争うじゃないですか、はい、もう飛び乗ってあのもうルパン見てパッパッパッパッ
それやれてるだけじゃないか、
はしご見てた感じそれはない
それはない
ちゃんと乗り込んでから
ちゃんと乗り込んでからベルトを締めてバタンヘッドホンして出かけます。
出かけますよね、
はい、あのね、はい、患者さんの情報とかどういう治療をした方がいいかっていうそのプランを考えるための患者さんの情報はね、
はい、
あのヘリに乗ってからどんどん入ってくるので、
あ、そっか、
もう瞬時に判断して瞬時に準備をしてで降りる場所ですぐに治療にかかれるようにやってるっていうのも大変なことだと思いますけどね、
は
い、
そうですよね。
はい、どこまで話しましたかね
村井さん、あんたきっかけですよ、
これですか、救命救急を利用される方、はい、まあ、どれくらいいるのかということ、
は
い、
ね、年間救急外来を受診する患者さんは1万5000人ぐらいです。でそのうち救急車で来られる方は5000人ぐらい でドクターヘリについては、新潟大学もドクターヘリをやってますんで年間に県内で2000件飛んでます。
え、年間2000件、
はい、
ちょっと待ってください、365日ですよね、
はい、
1年間で2000件ってことは、え、1日何回も飛んでるってことですか？
1日何回も飛ぶことが多いです。
そんないっぱい飛んでるんですか？
新潟県はいっぱい飛んでいて、兵庫県に次いで今全国2位です。
へ、それはなんでそんな多いんですかね？
やはり新潟県の県土が広いっていうのがあの一番の良いかなと思います。
あー、そっか。
じゃあ機体の数も多いんですか？
機体は2機ですね。
2機だけで
新潟と長岡の2機でやってます。
え、
それで年間2000件？
はい。
へー、まあ、あの命を救うことが第一であることは当然なんですけども、はい、それが叶わないこともあるわけですよね。
はい、そうですね。
でもその後に移植医療という別の医療にバトンタッチすることもある。あと谷本先生は移植手術もされているんですよね？
手術はやってない
んです。あ、手術はやられてないんですか？
移植 の集中治療の方をやってるんです。管理の方をやって、実際に手術をするのは臓器移植ネットワークから来る、
はい、
あの移植外科の先生たちが手術するんです。
ほー、
提供者、あ、つまり集中治療室にいる重症患者さんがあの危篤になったと、でその時をただ待ってるだけじゃなくてどのように最後を迎えたいかの希望を聞くのが集中治療部であるわけですけど、うん、はい、その時に臓器提供を選んだ場合には臓器がきちんと提供できるように体の管理をしたりとか、うん、そういうことをあの頑張っているわけですね。
そうなんですね。
じゃあそうなった場合、秋山さんとの連携だとかそういうのもじゃあしっかりして動いていくんですか？
そうですね、あの単純に医学的なことだけじゃなくて、まあ、外因症例って交通事故だったり、あのどっかから落っこっちゃって不慮の事故であった方だったり、例えば警察関与についても警察はどのように事件性を考えているか、うん、いやそんな事件性なんかないですよと判断があれば臓器提供を進めるとか、いろんな法律上の手続きが、うん、あの進んでいくんですけども、その中で救急医と僕らはいつ もう目で会話できるぐらいの、ね、信頼関係の中で、うん、あのいろいろ変わりゆく病状について僕らはどう追っかけていくか、他の警察とかセクションはどのように参加してくるか、まあ、こういうことを常にやってるわけですね。
先生は、はい、アッキーさんみたいな、まあ、コーディネーターです、臓器コーディネーターはどういうふうに見てるんですか？はい、
まあ、やはり我々としてはあのまず第一に患者さん の命をなんとか助けてあげたいあのっていうことで、救急からそれからあの ICU って言って集中治療室に入るんですが、うん、そういったところで、尽力をします。ただどうしても我々にも救えない命っていうものがありますので、まあ、そういう時に、次に、移植医療っていったところに踏み切る場合があるんですが、うん、そういった時にあの秋山さんはじめあのコーディネーターの方々にお世話になります。
患者さんの家族とか気持ちとかもいろいろ組まなきゃいけないじゃないですか、そういった面で大変な部分ももちろんありますよね。うん、
やっぱりあの人の生き死についてあの携わらせていただくわけですので、あの話す内容っていうのはもう10年来の付き合いがないと話 せないような、まあ、深いお話もしなくちゃいけないこともあります。ただし僕らはついさっき出会ったばかりのご家族と対峙するわけですので、やはりその早くご家族の心労についてご理解させていただいたり、あるいはこちらを信用していただいたりして、ちゃんとですね、こと細かな話もご理解いただけるような会話が成立するようにですね、そういったサポートも結構重要なんですね。
あ、確かにね。谷本先生は実際にこう臓器提供を必要とする患者さんを担当したことはあるんですか？
はい、あります。重症な患者さんで、尽力して、まあ、治療していたんですが、まあ、どうしても危篤になってしまって、で、臓器提供を含めた、まあ、その選択肢を提示するってことがありました。でそれでご家族が、臓器提供の希望があったので、まあ、その移植医療の方に進んでいったっていう、そういったことがあります。
へー。その時は、アキさん、どうだったんですか？
もう既得になった場合に、まあ、臓器提供だけじゃなくてね、その方はどんな最後を迎えたいかという希望を、まあ、どこの病院でも最近聞くようになってるわけですが、うん、その時に今回の場合は臓器提供について関心があったと、
うん、
でその後コーディネーターが家族と接するわけですけども、その時には脳死判定ってこういうふうにやるんですよとか、臓器を出す時の手術はこんな風にやるんですよ、ここまで傷がつくんですよとか、うん、何時間ぐらい手術の時間かかるんですよとか、そういったご家族としては必要な話、あるいは聞きたくない話、すべてお話しした上でご納得いただければ、うん、まあ、サインを交わすというようなことで、うん、その移植医療を成立させるための手続きが進んでいくということですね。
前にだからその医療現場で先生がちゃんとこう患者さんにこう伝えてくれるからこそアッキーにつながるしって前をしてましたし、はいはい、そうそう、あとそういう話聞くとやっぱり一番最初に意思表示をちゃんと家族に伝えておくのが大事だなって思うし、
うんうん、主治医も困るんだと思うんですけど、今の病院は既得になればそういうこと聞くわけですけども、うん、もし意思表示し家族本人がしてなければですね、家族としては、まあ、命の危険についてもドキドキしてる中で、うん、このうちの何々は臓器提供したかったのかな、したくなかったのかな、免許証を見たけど何も書いてないしな、どっちなんだろうなと、まあ、2つの悩みを抱えることになると思うんですね。
いやだからこそね、意思表示をやっぱりこう必要だなと僕は思うんですよ。だってそれこそね、まあ、喋れない状態になってしまう、まあ、危篤な状況になってしまうと、本当今のアッキーさんの言葉が俺もすぐ今刺さった、
うん、
そうだよね、うん、それで悩むもんね。
悩むし、なんか家族のためを思ったら、
う
ん、
そう
しとくべきよねって思うかも。
もう繰り返しなんだけど、意思表示カードってめんどくさい言い方をする理由は、うん、嫌ですよという選択肢も入ってるわけですよ、
はいはい、
ね、臓器提供したいって、したくない、両方あるからこそ意思表示カードって言うんで、
うん、
あるいは意思表示と言うんで、死体だけを書いてあればドナーカードといえば聞こえもいいはずなんですけど、やはりその辺の、ね、言葉の意味も、まあ、今一度考えていただければいいなと。
わかりました。
ヤン&アッ
キーの
どうなる臓器移植シーズン R5。
さてエンディングです。あらかじめホームページでテーマを上げておきましたけども、そのお題に対する皆さんの作品を紹介するコーナーです。3回目のお題は余命3ヶ月何をする。ではリスナーさんからの作品をご紹介しましょう。こちら栃木県から茶まママさんですね。余命3ヶ月何をする。体力的に可能ならまだ行けていない国内旅行をしたいです。あとは見られたくないもの、見せたくないものを自分で処分しておきたいです。自分の黒い部分見せなくて済むなら自分で片付けておきたい。スマホやパソコンの中身とか手帳やメモ、気になるもの結構ありますといただきましたけど、全く同じなんです僕これ。
一緒
一緒。だって突然亡くなった場合絶対見られるんじゃないですか、携帯電話とか、うんうん、アッキーさんもでもあるでしょ、やっぱり見せたくないものって。
ありません。
あ、そうなんだ、
クリーンだ、
クリーン。
村井はあるよね、うん、
ないです。
先生は
あります。
ほら二人嘘つきだからやっぱり見せたくないものをこの3ヶ月でやっぱ処分するということです、う
ん
う
ん、じゃあ次こちら、
はい、村井くん、
つばめ市のたまに落ちてますさんからのメッセージ。
はい、余命3ヶ月何をする。
片っ端から告白していき、うん、障害打率を作れ
そうですよね、当たって砕けても もうこれ別にあと3ヶ月ですよね。
そうですね、
うんうん、アッキーさんだったら今告白しまくってどのぐらいの打率だと思いますか？
100。
嘘つけ
即答即
答
全員に OK されるわけないだろう。
食い気味で
食い気味でね、うん、これは面白いですよね、うんうんうん、じゃあ私行きましょうか。はい、こちらは北区の姉もねちゃんからいただきました。余命3ヶ月何をする？仕事を辞めて海外に行く。やりたいことを箇条書きにして全部やり尽くしたいと思います、うんうん、もう仕事なんてやってらんないよね、うんまあ、3ヶ月ながったら、ね、うん、全部やりたいこと書いてやり尽くすというね意見でございましたけども、さて、3回目の今日はゲストに長岡赤十字病院救急科医師谷本博之先生をお迎えして救急医療と移植医療についてお送りしました。それでは谷本先生、はい、最後に一言どうぞ。
はい、移植医療は、患者さん本人が亡くなってしまっても、臓器提供で誰かの命がつながるバトンがつながると思ってます。ぜひ免許証など、できるところから、ご協力をお願いします。
ありがとうございます。じゃあアッキーさんどうぞ。
今日は若い元気なの救急の先生とお話ができましたけど、うん、やはり一生懸命の治療があってダメだった時のこともしっかり考えてくれる救急医が世の中にいるってことが移植医療の今日啓発番組ですけど、うん、任せることができる人がいる病院があるんだなという安心感をもらってるような気がしますね。
はい、ありがとうございます。うん、村井はどうだった？
私はやっぱりさっきもちょっと言いましたけれども、はい、やっぱりこの番組をきっかけにまず今日家族会議をしていただいて、うん、自分の意思はどうなのかっていうのを自分のためにもあと家族のためにも伝えてほしいなって思いました。
大事なことですね、うん、はい
リスナーの皆さんもどしどし番組に参加してください。エンディングでは毎回違ったお題を設けてそれに対する皆さんのメールをご紹介していきます。番組オリジナルタンブラーのプレゼントもご用意しています。で、次回のテーマなんですが、何をやったらみんな意思表示してくれる？
さて、次回は早くも最終回、第4回は恒例により皆さんからのメールをご紹介していきます。
はい、疑問質問番組を聞いての感想やご意見臓器移植に関することなら何でも OK です。寸劇とかお題への感想なんかもお待ちしています。それから公開録音が近づいてまいりました。10月29日日曜日、村上市の村上プラザで行います。オープニングアトラクションには村上ちびちびユニティのダンスあり、また村上牛などが特産品が当たる大抽選会もありますので、にぎやかに開催いたします。ぜひこちらも楽しみにしていてください。
はい、はい、あっという間の時間でしたけどもね。さあ、来週は代打の元木なんでしょうか、ヤンさんが帰ってくるんでしょうか。ドキドキして来週を待て。それではまた来週、バイバイ。
バイバイ。
どっちなんだろう。この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。